ユナイテッドノース発信論点に、タッくんの2択3択番組ナビゲーターの野田ね
こんにちは、タッくんこと弁護士武田貴博です。さあ、野田ね、全国公表オーディション、お疲れ様でした。
ありがとうございます。21位になりました。
ねえ。いやいやいやいや、ああいうチャレンジするのはね、かっこいいなと思いました。
本当に良かったのようやって、でさっき本当にさっきも皆さんも応援ありがとうございました。
いえいえ。
死ぬ前にさ、絶対これやっておかないと、ダメだって思うことの一つだったのよ。
なるほど。
でもね、これやり終えたからね、一瞬でもいいよ。これいいさ。いや、本当にね、ありがとうございました。
いえいえいえ。
そう。
これは何ですかね、はい、動画をね、みんなに見てもらって投票するっていう。
そうそうそう。あのね、ステンダがね、100年前に伝えたい、残したい、いい話っていう風で、まず一般の方に、ウェブサイト上で、私たち100人の人がそれぞれ喋ってるやつを、
はい、
こいついい話してるやんっていうやつを、こう投票してもらうんですよ。で、それで、100人中ね、野田ねえは、21位ということで、あの、入賞はできなかったんですが、本当にこれによって野田ねえが得たことは、人の心を動かす言葉っていうのは、やっぱりね、まあ難しいし、あと、まだまだ訓練すれば、もっと変わるっていうふうに、こうやってラジオをやってる割には、喋り全然研究してなかったなと思って、
なかなかね、なんかいいねってね。
そうね。
ああいう、
ああ、そう。ありがとう、さっき覚えてるけど。
いやいや、
よく覚えてた。
いやいや、よく言ったよ。これ忘れるわけない。
よう覚えてました。そうそうそう。なのでね、これはね、私、みんながアウトプットする、誰もが先生ができると思う。アウトプットすることができると思うんですよ。で、そういった意味で、このラジオ、そして、今私たち生放送でやってますけど、
はい、
これは、すごくいい機会なので、もっともっとみんなに知ってもらいたいと思います。そういう機会を、私たちが作らなきゃいけないなって思うんですよね。みんな、だって喋れることありますもんね。いっぱいね。それぞれ先生、思います。
はい、
はい、もうぜひそういう機会をね、
はい、
作りたいと思います。はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。法律に関するどんなご質問でも結構です。番組までメッセージを送ってください。そして本日のゲストです。はい、海外生活もされていらっしゃったという今村俊弘さんです。どうも
どうも。どうも、あの、今村俊弘と申します。今日は野田ね、武田先生にお招きいただきまして、非常に、あの、興奮しております。
はい、はい、後ほどよろしくお願いいたします。
はい、
はい、番組もぜひね、今村さんご参加してくださいね。はい。さて、たくさん、今日の相談テーマは何でしょう。
今日はですね、
はい、
不正受給です。
おー、なんか難しそうですね。うん、これは、官民どっちも当てはまるものなんでしょうか。
まあただ官の方が官から民が受け取るっていうね、
は
い、そういうイメージが強いですよね。はい、
官から民が受け取る、はい、なるほどね、うん、はい、この件についてもメッセージをお待ちしています。ユナイテッドノースの公式サイトからさっきの2択3択当てを置いて選んでメールを送ってください。ではスタートしましょう。
タックの
2択3択。この番組は、武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。タックンの2択3択ナビゲーターは野田ねと
タックンでお送りしています。
はい、最初のコーナーはどうしたらええの2択3択です。
イエーイ。
これはネット SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に弁護士たくさんが、現役弁護士たくさんが解説をしていきます。実際の判例とは異なる場合もありますが、法律には何通りもの解釈があるのでご容赦ください。
本日のテーマは、はい、不正受給ですね、はい、生活保護、医療保険、助成金などね、はい、主に公的資金を、まあ、不正な手段でね受け取ることですね。
そうですよね。これ身近に聞くのはやはり失業保険ですね、うんうん、はい、原則として働いてはいけない失業中に、うん、これ収入を得ながらも、うん、交付手続きしてしまうケースですよね、うんうん、これは明らかに不正行為ですからね、うんうん、さあゲストの今村さんには後ほど A、B、どっちか2択3択してもらいますので、ぜひお付き合いしてくださいね。はい、では行きます。こんな相談からです。失業手当の不正受給について質問です。以前勤めていた会社から離職届をもらいました。退職理由は妊娠で、現在子供は保育園に通っています。主人が自営業で、その自営業を手伝っている等の申請で保育園に入れました。ですが私は自営業は手伝っておらず、ゆくゆく別のところで就職を考えています。失業手当は産後まで延長をしたので、これから失業手当の申請に行きますが、この場合、保育園には自営業を手伝っていると申請をして保育園に通っているので、不正受給に該当されるのでしょうか ?A、不正受給である。B、不正受給ではない。さあ、今村さんどうでしょう。
これはですね、はい、両方取れると思うんですが、
ほう、
もし所得を得ていないのであれば、はい、B の不正受給ではないです。
うん。じゃあ B。
B。
はい。
はい。これはね、B だと思いますよ。
ほう。
うん。いや、だって基本的に働いてお金稼いでないんですから。
うんうん。
ただ、保育園に嘘ついてるということでしょ。
そうだね。うん、
保育園の入所手続きに認識をしているということになるので、はあ、まあ、そこの問題かなというふうに思いますね。
なるほどね。はい。じゃあ、一応不正受給ではない
。はい。
解説します。これは生活保護の不正受給ですか？私には絶賛している母親がいます。その母親のもとには、義理の父、これも母とは離婚済みのものです。との間にできた19歳の子供がいます。母が癌に倒れ、余命わずかであり、働けないため、生活保護を受けると、知人自体に出してきました。そこで、子供が同じ住民票だと生活保護を受け取れないから、子供の住民票を私の住所へ移してほしいとも言われてしまいました。これは未来、過去、現在大学生ですが、働き手になり、なれる子供が一緒にいるにもかかわらず、受給のためだけに、嘘の住民票登録をするということなので、不正受給ではないのでしょうか、てんてんてん。ネットで調べてもなかなかヒットしないため、よくわかりません。アドバイスをどうかよろしくお願いします。ということです。A、不正受給である。B、不正受給にはならない。C、訂正申告すればよ、訂正申告すればよい。
これはね、不正受給になる。
はい、
ごめんなさい。
その先
がある。その先があるよ、まだ。その先があるよ。はい。
大ヒント、はい、田村さん、これ難しいけど、どうなんでも。
これはですね、はい、私の感覚からすると、
はい、
不正受給で、
ある、A。わぁ、ちょっとこれね、そもそも野田弁読みながらも意味が分かんなかったんだけど、
まあ簡単に言うと、
住所を変えるってことですね。
うん、そうそうそう。だから同居してるね、
は
い、親族がいるということになると、
うん、
生活保護が受けられないから、ね、
うん、
別居してるということにしてくれと。
うん、
まあ簡単に言うとそういうことですよ。
そのお母さんが、だよね。
そう。
おうおう、
だなんで、これはまあ結局争奪するならまあ事実を違えてね、申請するということになるので A 不正受給であるということになる、
そうだね、だって嘘ついてるよね、
そう
一緒に住んでんのに、
そうそうそう、
これはあかん話ですね、
当然この受給か受給され、ごめんなさい、受給されるかされないかのポイントとなるような事実についてね、嘘をついてるわけですから、
そうだよね、
やっぱりねこういうところ、まあ去年不正受給って言うけど、まあ要はね詐欺ですからこれ、
ああじゃあこれって、あかんやつ、
絶対だ、もう犯罪でしょこれ、
うわお、
昔あのほらあのお年寄りがね、150歳ぐらいまで生きてるということにして、年金をもらい続けてきた
って、なんか言ってましたね、まだ生きてるとか言って、犯罪ですよね、
犯罪なんですよ、一応には、相手がこうね、あの、官であろうと、民だろうと、詐欺は詐欺。
そうか。じゃダメですよ、皆さん、これね。やっちゃダメだ、これね。そっか。これね、いろいろありましたね、さっきね、これ。まあ、嘘ついちゃダメだということですよね。
そうですね。まあ、だから、なんていうのかな、人同士だと、なんか被害者がいるっていうイメージなんだけど、官、まあ、行政とかだと、まあ、ええだろうと。
だって、私たちの税金だもんなんです
よ。そうそうそう
、ね、
そういうちょっと ね相手がちょっと大きいから、ね、ちょっとぐらいいいだろうみたいな、
やりたいですよね、そういうの、わかるわかる、大丈夫、皆さんダメですよ、
それをね、ダメなのはダメです
よね、はい、ありがとうございました、さあ、
た
っくん音楽と行きましょうか、今日の曲何でしょう、
はい、ね、今日はまたこのゲストのね、今村さんからのリクエストですけど、中村雅俊さんで、触れ合い、
悲しみに出会うたび、あの人を思い出す、こんな時そばにいて肩を抱いてほしい、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ、人はみんな一人では生きてゆけないものだから、悩む日はあの人を誘いたい、一言も語らずに同じ歌で会おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる、人はみんな一人では生きてゆけない、生きてゆけないものだから。
さっくんの2択3択です。続いては番組にゲストをお招きしてザークバランヘビトンボス2択3択ゲータとこ勝負です。
はい、
さあ
今日のゲストさんはね、野田姉のお声の方ですね。
そうですそうです。はい、じゃあご紹介します。今村俊也さんの、さあいきなりなんか触れ合いなんてかけちゃったんだけど、今村さんのリクエストだったんですか。
そうなんです。
なんでなんで。
いや実は私はですね、はい、あのクリスタルエンターテインメントという会社に所属しておりまして、
ほう、
あの島田陽子さんというですね、はあはあ、女優さんのマネージャーをさせていただいてるんです、
は
い
は
い、
島田陽子って言ってみんなわかるかな。
僕はわかりますよ、もっきり。
わかるんだ、はい、私もわかる。それを、うん、まあたっくんが今44歳でわかるって、私50歳で、うん、みんなどう40歳ぐらいともわかんないのかな。
そうですね、
ね、
50歳半ば以上の人がよく存じだと思います。
だからよく知ってたね、さすが何でも知ってる私。
なんかで見たような気がします
あの今リクエストさせていただいたプレイヤーっていうのはですね、はい、あの彼女が出演していた我ら青春というですね、青春ドラマ、あの今あのホットになってますあのラグビー、高校のラグビー部を、あの主題にした映画だった、ドラマだったんですね。
はい、
学校が太陽学園というんですが、そこの学校の絵本の先生役で島田陽子さん、
へえ、あ、ヒロインじゃない。
ヒロインですよ。
わお、
杉田陽子っていう役で。
おお、陽子さん一緒じゃないですか。
中村雅俊さんが夜な夜なですね、彼女を思いながらギターを弾いて歌う曲がそのプレイヤー
だ。そうだったんだ。
なるほど。
へえ、ちょっと待って、ラグビー部の顧問が
中村
雅俊さんだ。山下さんではないね。
違います。高級技術者の先生という役で中村雅俊さん、
中村雅俊でしたと。そうか、私はオンタイムで見れなかったけど、パーフェクトで見てたかも。
ですよね。
うん。
私は小学校6年生の時で、まあ、綺麗な先生がいるなーって。
そうだよね。
まさか自分があのマネージャーになると。
これ今、だから、島田陽子さん聞いてるってことでしょ、この番組。
ああ、今日はちょっと今頃仕事かもしれませんけど。
でも、もともとデータを送ったら聞いてくれるんだから、
ね、
あの、かの大女優、ね、島田陽子さんが、我々の、ぶっちゃけトークを聞いているっていう、タックン。
はい。
ちょっと、工藤静香を繋げておかないと。
そうです、
ね。島田陽子さん、あの、工藤静香さんと、あの、もし繋がっていたら、このパーソナリティタックンまで。
はい、よろしくお願いします。はい、
大好きな、日本史大好きな弁護士
です、はい。はい、よろしくお願いします。
はい。そっかそっか、すごいな。
そうなんですね。島田陽子さんはもともとあの、熊本県生まれの方で、小学校の頃、東京に移られたんですね。
ほー。
それであの、まあ女優さんの道を踏まえようとしたんです
け
ど、高校時代はもうほとんど成績がオール5で、
ね、
本当に成績のいいお嬢さん。英語も今得意なのは、まあその、
そういうことね。ね、
うん、
日本人初のさ、ハリウッド。
そうです。あの、
出演したっていうことを、ウィキペディアで読んだんだけど。
そうです。東軍という、あの、テレビドラマが、はいはい、アメリカの NBC という放送局で、放映されまして、それが世界的に大ヒットするんですね。東軍が流行ったのが、1980年代ぐらいですか。
そうですね。
その頃でした。
え、東軍って、日本の映画？
いや、アメリカのハリウッド、のあの、
あ、そうか、ね、ハリウッドだもんね。
はい、
ちょっと、主演って全然わかんないんだけど。
僕はヒロインでした。
ほう。
主演はですね、
ほう、
リチャード・チェンバレンさん。
ほう。
あの、この方もあの、このドラマがきっかけで、ゴールデングローブ賞を受賞されて
ます。すごいね。私もそれ撮りたいな、この番組で。
このドラマには、三船敏郎さん、あとフランキー酒井さんなんかも出演されてました。出
演されてましたね。そう、なんてぐらいだから日本を舞台にした映画ですね。
そうなんです。昔ですね、オランダ船が1600年に九州の、あの今の大分県に流れ着くんですね。
黒船ペリーですか？
そのずっと前です。
前、ごめん、全然聞かない。わかった、行ったんだって。
リング号に乗っていたパイロットで、ウィリアム・アダムスっていう人
が。あ、知ってます。三浦湾人ですよね。
そうです。
すごく詳しい。
マーメンです。
いやいや、さすが美容師ですよ、野田先生。知らないって言って。
その話をモチーフにしたん
です。
であのそのヒロインはですね、あの方、細川ガラシャさんをモチーフにした役だったんですよ。
だって知ってるんですよ、全然わかんない。ダビエルぐらいしかわかんないです。
ダビエルで。
この役はね、
もう無視した。
はい、この役はですね、
はい、
最初はジュディ・ウォングさんがやるはずだったんです
。
ところが、
そう
、で彼女は、うん、その歌がヒットしちゃったんで、
そうなった。そういうことなんですか。
出なくなっちゃった。
そうね。
しかも、ジュディ・ウォングって日本人がなかったよね。
台湾の方ですね。
なのに、その、日本人の役をやるそうそうそう。
英語ができるから。
ああ、そうなんだ。
で、で、スタッフの方困って、プロデューサーの方困って、日本までやってきたわけですよ、
うん、
大体、
うん。
で、もう全然見つからないで、ある晩テレビを見ていたら、うん、大河ドラマやってたんです、うん、それが、うん、黄金の日々というドラマで、
う
ん、で、ちょうどそのドラマに、島田裕子さんは、その細川ガラスの役で、
う
ん、出てたんですね、
うん。
で、そのアメリカ人のプロデューサーは、これだと、彼女だってことになって、
いいですね。
その晩すぐに電話かかってきたそうです。それでこの将軍の、マリコ役をですね、
うん、
戸田マリコという役を、演じることになったわけですね。
なるほど。今ね、その昔のちょっと話ですけど、
はい、
今の島田裕子さんってあんまテレビ出られないですよね。
そうなんです。
どういう活躍をしてらっしゃるんですか？
今ですね、雑誌の対談であるとか、
はい、
あと、コマーシャルも最近ちょっとやってなくて、
うん、
実は彼女は今、映画の制作にご中心なんですね、
う
ん。
プロデューサーですか？
映画のプロデューサーを目指して
ます。よくさ、俳優の方って、裏方もやりながら CM やるっていう風です
し。そうですね。
彼女は裏、
そうですね。自分が演じるよりも、うん、その、映画の制作に携わりたいという希望が強いんですね。
やっぱりやりたくなるんかな、うん、出演していたからこそ、俳優さんのこの振る舞いやら、うん、その演技指導もできるし、
うん、
あとそういう裏方も分かってるってい う
のが
早いですよね。なるほど。
彼女、女優としてもやっぱり素晴らしくて、
はい、
先ほどゴールデングローブ賞って言いましたけど、
はい、
これノミネートされたのは渡辺謙さんとか、
うん、
菊池凛子さんとか、
はいはい、
あと岡正義さんっていうのが過去にノミネートされてるんですけど、
うん、
受賞したのは彼女だけなんです
よ。すごい島田さん。
なので、ぜひね、またドラマでも映画でも出演していただきたいし、CM にもね、出ていただきたいと思って
る
んです
ね。
で、今村さんは、はい、その島田陽子さんのマネージャーなんですか？
そうです。名古屋地区担当のマネージャー。
名古屋でお仕事があるときには今村さんがついてらっしゃる
んですね。そうです。
最近ではどういったお仕事があったんですか？
9月7日に、
はい、
ドラゴンズと、横浜ベイスターズの試合がありまして、
うん、
そこで始球式をやったんです
。すごいなぁ。
ボールなんか投げたことない人がですね、前日に練習しまして、でも、ね、届かなかったんですけど、
届かなかったんだ。
まっすぐ、ホームベースをですね、
バウンドして、
コロコロ転がっていきました。
ちょっとタック、ちょっとやってみたいね、スキースキル。
これ
、名村さんに言っておけばなんか繋がるかもしれない。
すごいね、それ。
タック、新鮮で。
投げたいです
ね。お願いしますっていう感じで。
で、その夜ですね、与田監督と、
小
野由子さんと、お食事もご一緒させていただいて。
うわ、これタック飲んでもらわんでいかんかったやつじゃん。
ぜひ、次回。
ドラゴン
と、ね、そうですね。いや、与田監督も素晴らしい方で。
今田監督もね、でも、シーズン中にね、よくね、一緒に、まあでも、シーズン終わりかけだったから良かったのかな。
そうですね。
うん、
でその試合も勝ちましたね。ベイスターズに勝ちまして。
あ、はいはいはい、すごいね。島田陽子効果だね、それ。
そうですね。勝利の女神だと
思います。すごい、すごい。ぜひ、陽子さん、すごい。
使っていただきたいと思います。
そうですね、
うん。
あとね、ちょっと時間がないんで、
そうだね、
ちょっとガチガチですけど、
はい、
今村さんのもう一つの顔ですが、
はい、
これは名古屋工業大学大学院の、なんか、同窓会長をやってらっしゃる
んです
か？
そうなんです。国立学校法人、
はい、
名古屋工業大学では、社会人の方をですね、大学院に入れようという、システムがあるんですね。で、1年間で、普通マスターコースってい
う
のは2年かかるんですが、1年で社会人を、修士に仕立て上げる。
1年でってそれもないですか？
だからかなり大変ですよ。
これ、何人が学べるんですか？簡単に言うと。
はい、社会工学という分野の学問なんですが、
はい、
まあ、それには経済学、経営学、社会学、倫理学、いろんな、また製造のですね、
うん、
生産技術とか、そういったことも、学べるような。
1年って短いね、随分。
ね、ですから、単位も取らなきゃいけないんで、
そうですね。
まあ、週2日ぐらい学校、夜出かけてきましたよね。
うん、
まあ、夜遅くまで勉強すると。
うん、
あるいはその、週末、
うん、
土日を使って、集中講義。
これみんな、大人になって、 勉強また大学入り直す人って多いので、皆さんぜひこの名工大ですよね。
ね、
はい、一つホームページなどでチェックしてもらいたいと思います。
大体一学年何人ぐらいいるんですか？
はい、社会人のコースは大体10人から15人なんですね。
うん、なるほどね。
女性も半分ぐらい。
お
で中にはまあ、家庭のシェフの方もいらっしゃるし、うん、企業経営者の方もいらっしゃるし、
うん、企業はどうなんですか？
例えばまあ、サラリーマンの方もいましてね、
はい、
愛信だとか電装の方、
はい、
あと三菱重工から来た方もいらっしゃいますし、うん、あと NPO の社長さんであるとか、
はい、
まあ、時間がある程度取れる方ですね。
そうね、高いですか、1年
で学費は、私の時は86万でした。
あ、なるほどね。
例えば国立だからね。
そうね、
だけどもそれはですね、ハローワークから、
うん、
助成金が出るんですね。
そう
だから半分ぐらい、40万ぐらいの負担で、
ね、なるほどね。これ皆さんね、興味ある人絶対に多いと思うんですよ。今の心理学っていうキーワード出たので、うん、ヒーリングとかされてる方なんかは、うん、自分の肩書きに一個入れたいとこですよね。経済学なんかもね。
僕も行ってみたいなぁ。
ぜひ行
って
みたいな。さっくん何の手術とか取りたい？
あ、僕ね、やるのためにやっぱ心理学やった
んですね。私もそうだったのよ。やっぱり勉強し直したいって思ってる人私の前にも多いんで、うん、この名工大鶴舞かどっかにあるところですか？
そうですよ、JR の鶴舞、あと鶴舞線の鶴舞、
文化祭も行ったんだよね、昔とか。はい、ということで、なんか今日盛りだくさんでしたけどもね、今村さん、ほんとまた遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日は、いろんないろんなお話をしてくれた今村としひろさんでした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
さて、なんか今日もあっという間に終わったよね。
はい、
もうドキドキしたよね、いつも。
ねえ、ちょっと今村さん、本当に話題満載の方で、打ち合わせでもっともっといろんな話あったんですけど。
そうだよね。さっき今村さんの補足で、社会人イノベーションコースというふうに名工大でチェックしていただいたら出てきますので、皆さん、はい、ぜひ見てください。
1月に入試があるそうです
ね。おー、そうなんですね。はい。もう結構これで殺到してくると思いますので、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。はい、ただ、番組では皆さんからの二択三択を募集しています。どっちを選んだらいいのという疑問に、現役弁護士キャプテンがフレンドリーにお答えいたします。法律問題のご相談、お気軽にしてください。さあ、たつくん、来週はどんな内容でしょうか？
次週はですね、はい、婚前、結婚前の資産、ね、財産ですね、についてです、はい。夫婦は結婚すればね、財産は共有されますが、はい、それ以前にね、購入したものはどのように扱われるのかということですね。
なるほど、
これはね、もうかなり僕専門分野です、これは。
そうですね。はい。はい、嫁入り道具を持参する方もいますからね。
そうですね。はい。はい、
この件についても、ぜひご意見をお待ちしてます。においてと直しのコースページから、たっくんのみさきに参加者にメールを送ってください。
ということでね、はい、次週11月からも、お昼の2時にね、84.2MHz にですね、このチャンネルでお耳にかかりましょう。
はい、番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田ねーと
さっくんでした。
せーの、
また来週。
バイバーイ。
ありがとうございました。
Bye.